はようございます。で今日も聖書から福音良い知らせということで、今日は語っておられる神ということで少し覚えてみます。最初に聖書はヘブル人への手紙、新約聖書の後ろの方の437ページの1節から少しお読みします。ヘブル 1-1 で、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、ここで神は語られましたと書いてあります。それで、まあ、今もこのいろいろなことを通して神様は私たちに語ってくださっていると思います。私たちが人間同士で相手にこの自分の考えとか思いを伝えるときにいろいろな方法があります。ある時は絵のようなものですね、絵画のようなもので、それを見た時に、ああその絵を見た時にいろんな気持ち、このどんよりして、なんかこう、ああ悲しい絵だなとかですね、それとか、まあ、楽しい絵だなとか、いろいろその見たことによって相手に気持ちが伝わったりします。そして音楽ですね。最近随分1986年のピアニストが演奏してるの久しぶりに見まして、ですね、こんな感じだったんだということでですね、まあ、演奏、そういう音楽も悲しいとか楽しいとか、いろいろな音楽があって、その気持ちが伝わったりします。そして文章ですね、この聖書も文章、言葉で書かれていますけれども、いろいろなそういう伝える、目から入ってきたり、耳から、そしてある時は鼻から、そして、口から、味覚ですね、そういうものを通して、でこの美しい自然を見た時に、ああなんか幸せな気持ちになるなとかですね、この神様はそういうものを通しても私たちに語りかけていますが、特にこの聖書を通して語りかけていらっしゃいます。それで、余談になりますけれども、言葉、最近でもいろいろなこの言葉がありますけれども、コンピューターっていうのも一つの言語、いろいろな言語で作られていて、私はその辺が大変好きなので、学生時代にはまり込んでですね、このコンピューター言語でいろいろ書いたりしていました。あの当時はコボルとかですね、COBOL だったかな、それとフォートランっていうのが主流だったかと思います。計算言語、科学的なものと、あと経理とかそういうものに使う、大体分かれてるような感じですけども、その後 C 言語とかですね、いろいろ出てきて、最近ではホームページで、最近でもないですね、HTML とか、Java とか、いろいろそういうのができてきたり、子供がゲーム作る時にはこうなんか積み木みたいなこうのをこう寄せ集めて、そしてそれによって、このいろいろなロボットを動かしたり、そういうことをしています。そして、まあ、この言語、まあ、私たちが使っている日本語にしても、いろいろな言語を覚えるときに必ず出てくるのがこの and と or と not という論理的なこのことが必要になってくると思います。かつとかですね、またはとか、そうでないとかですね、そしてもし if とかですね、そういうことでコンピューターに私たちがしたいことを伝えるわけです。 必ずその言語っていうのはいろいろ決まりがありまして、そういう論理的なものが最初に覚えると言語って覚えやすいなと思うんですね。そういうもの必ずいろいろな言語に入ってきますので、そういうものを最初に覚えるとなんか言語って覚えやすいんじゃないかなと思います。まあ余談になりましたけれども、でこの神様は私たちにちゃんと分かる言葉言語で、ここで神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られました。この聖書の特に旧約聖書で預言者たち、直接神様から言葉を授かって語りなさいと言われて、その言葉を伝えたわけですね。それによって神様が考えておられること、思っておられることを私たち人間に伝えてくれました。この神様によって私たちは作られて、この世界もこの神様によって非常にこの論理的といいましょうか、きちんと作られています。ですから、まあ、ロケット飛ばしたり、ロケットを飛ばしたりできるわけですけれども、そしてこの2節見ますと、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。御子というのはキリストという方ですね。イエス・キリスト。なんで御子って言ってるんだって言いますと、この私たちがイエス・キリストと言っているその方は、私たちが一人の人間として考えている以上にすごい方だっていうのはこの後わかります。御子にあって私たちに語られました。いろいろなこと、最初は言葉で預言者たちを通して語ったんですけども、神ご自身が私たちのところに来て、そして私たちに語った。まあ大変なことですね。この宇宙も作って、人間も作った神である方が直接私たちのところに来た。まあこれでもちょっとびっくりするというか、まあそんなことってですね、普通ありえねえってですね、そういう嘘だろうみたいなふうに言われるんですけれども、事実っていうことですね。この神は私たちのところに、この神の御子、神ご自身である方を使わされました。その方が来て私たちに実際に語ったばかりか、その行動を通して私たちに神の思い考えを明らかにしてくださった。で、その後、神は御子を万物の相続者と定め、イエスという方ですね、その万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。そんなことって言うんですね。このイエスという、あのイエスがなんでこの御子によって世界を作られました、宇宙も作ったこの方だですね。まあそんなことってね、普通思うようなことですけれども、実際私たちを作られて生かしている神は私たちをほったらかしにはしないで私たちのところに来ましたっていう、そのとんでもないお方が来たっていうことですね。この御子によって世界を作られました、そんな方が人となって私たちのところにおにゃーってですね、赤ちゃんとしてまるっきり人として私たちのところに生まれてきました、人間となってきた。でその3節では、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れ、そういう神様のことがはっきりわかる、そういうすごい方が来たっていうことです。そしてその力ある御言葉によって万物を保っておられます。まあ、ここを読んだだけでもってですね、普通そんなことって思うようなことですけれども、単なる人としてこの方を考えるならば、 同じような人間として考えるならば、ってことになりますけど、ここでその力ある御言葉によって万物を保っておられる方です。この宇宙が規則正しくきちんとバラバラにならないで、そして私たちの体がちゃんと機能しているのは実はこの方によるのですということです。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。そういうとてつもない方が来たっていうことですね。そんな、なんでですね、人間のところに来たのかですね、そのことがこの後書いてあります。巫女は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。今その宮沢を成し遂げ、あの十字架の宮沢を成し遂げて蘇って天に今いらっしゃいます。そしてまたおいでになりますということを聖書は私たちに語っています。ですからこの神、この太陽も作って、この地球、そして地球上のいろいろな生き物も作って、まあいろんな種類の魚だの、動物だの、昆虫だの、まあ本当にすごい数、そして種類、そしてそれらをちゃんと作った方がいるので、きちんとしている。その方がなんで来たか、ここで罪の清めを成し遂げ、残念ながらこの神を無視して私たちはみんな神様なしの、神様を無視した生き方をしてしまいました。神様が嫌われることをしてしまった、その私たちですが、神様はこの私たちを救うためにご自分の御子を使わしてくださった。まあこの自分が悪いことをしたんですから、自分でその責任を取るというのは当たり前のことです。自分が悪いことをしたんですから、私たち一人一人はその罪の責任を永遠自分で負わなければならない。それは当たり前のことです。しかし当たり前でないことを、この私たちを作ってくださった方、生かしてくださっている方はしてくださいました。なんとその私たちの罪の責めを負ってくださるために、作った方自らが私たちを愛されたので身代わりとなるために来てくださった。ここで巫女は罪の清めを成し遂げ、そのためにわざわざ私たちを愛しているので来てくださった。でもこの方を信じなかったならば、当然自分がやらかしたことですので、自分でその責任を負うのは当たり前です。しかしそうならないためにわざわざ来てくださった。ですからこの方がこの私たちのところに来てくださったので、そしてあの十字架の御業を成し遂げてくださったので、この方をただ信じれば救われるという道を用意してくださいました。この後ろの方にヘブル人への手紙の3章の4節というところ開いてみます。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。まあ、この集会の石崎さんという方が、このイエスという方ですね、神であるこの方がいらっしゃらなかったら何にもないはずだと言われました。本当にその通りです。ほっといて何かできるなんてことはありえません。何かそのちゃんとした理由、原因、なんでそういうものが存在するのか、それがここで、家はそれぞれ誰かが建てる、大工さんなり誰か設計者なりがいて、そして家が建つわけです。勝手に家がきちんきちんきちんとですね、材料が組み合わさってパタパタパタパタパタ、いつの間にかできた、そんなことはありえない。そんなことは 変なことなんですね。ありえないことです。でここで家はそれぞれ誰かが建てるのですが、全てのものを作られたのは神です。ちゃんと考えて、先ほどの言語ではないですけども、いろいろなものがそのちゃんと法則とかいろいろそういうきちんと決まりがあって、それに従ってちゃんと作られている。それらを考えた方がいらっしゃる。ちゃんと法則を考えてこうなりなさいとですね、そういうものを全部力あるその御言葉によって保っていらっしゃる。ちゃんと考えて作られた。そして、見えるものだけでなくて、見えないその法則とかそういうものも全部考えてきちんと作られた方がいるので、ここでそこで全てのものを作られたのは神です。この神を信じなければ、この神を認めなければならないということですね。でもこの日本、残念ながら学校教育で、私が育った時にはそのこういうことを、神様のことを教えてくれませんでした。そういうことを教えたらちょっと学校にいられなくなったんじゃないですかね。で、たまたまできたんだってね、まあ、そういうことを学校で平気で教えていますよ。そんなん勝手にできるわけがない。でも未だに日本中そういう教育を受けているのではないでしょうか。まあ、一部の学校ではそういうことではないかもしれませんけれども、まあ、そういうことをですねしていて、神様の前にそういうこと良くないことですね。それを神ということは怒らないはずがないですね。そういう間違ったことをしててですね、その間違ったことに対する裁き、この世に対する裁きも聖書はちゃんと教えています。そういうことをやっていたらどういうことになりますか。ちゃんと神がいらっしゃるのに、その神によって全てのものを作られた神によって全てのものがちゃんと保たれているのに、そういう嘘偽りをやっていたら必ず裁かれますというのがこの聖書に書いてあります。特に黙示録というところですね。そのいつまでも神様は黙っていませんよ。必ず神がいらっしゃるのですから裁きをなさいます。そればかりか、人間一人一人も必ず神様の前に出て裁かれる時が来ます。ですからその時になって遅かったということにならないために、今この救い主イエスという方を使わせてくださった、この方を信じなさいと神様は私たちに言っておられるわけで、語っておられる。この聖書を通して、特に福音、良い知らせを通して悔い改めてこのイエスを信じなさいと私たちにおっしゃっておられる。そうすれば救われます。でもそうしなかったら当然自分で裁かれます。自分の罪の裁きを受けることになります。この聖書がこのもう一度ヘブル人への手紙の一章の一節で、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られました。今も語っておられるわけです。でこの終わりの時には御子イエスという方を使わせてくださいました。そして今特にクリスチャンたちがこのイエスという方のことを伝えているわけです。今日はこの聖書を通して語っておられる神ということで少し覚えさせていただきました。今日は以上です。